ヨハネによる福音書の4章1節から30節、はじめに、15節をお読みいたします。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。アーメン。それではお祈りをいたします。愛するイエス様、あなたがくださるというその水を今我らにもください。私たちがもはや乾くことはないように、そして世の何者によっても死を慰められなかったこの心魂があなたにあって潤され尽くされ、そして今この夜あなたにあって集った一人一人が本当に豊かな命の潤いを得て、それぞれ帰ることができますように、どうか導いてください。今語るしもべおよび聞く一人一人、あなたがすべてを整えて通りよくし、御霊が主教会に語れと告げられるその聖霊様の御声によく聞くこの時でありますように、どうか導いてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。教会においてね、皆さんは集う。で、何のために集うか。イエス様を礼拝するためですね。イエス様と出会うため。礼拝という場所はイエス様との出会いの場。そして本当に私たちは捧げるもの。そしてイエス様は捧げられた私たちをお受け取りになり、そして私たちにこの命の言葉を与えてくださる。ですから礼拝というところは、ね、相互が、ね、与えるという、その相互というのは私たちの側とイエス様の側、その双方が、互いに与え合う、互いに受け取り合う、そのイエス様との交わりの場が、この礼拝の時ですけれども、イエス様は、この、ね、ヨハネの4章の時代もそうです。今、この場所、この2018年の今、この時も、全く同じです。イエス様は同じお方。そして今、この時においても、求める私たちには出会ってくださり、私たちに潤いを、この命の潤いを豊かに与えてくださる。それがイエス様です。で、この4章、ね、皆さん手振りにしている箇所ですね、ちょうど。で、この4章は、まず、ね、イエス様がヨハネよりも弟子を多く作っている。そのバプテスマを授けている。ということが、パリサイ人の耳に入った。で、それをイエス様が知られた時に、イエス様はこのユダヤを去って行くことにしました。パリサイ人たちが、ヨハネ、バプテスマのヨハネよりもイエス様の方に弟子をが、ね、たくさん多く作られている。で、最も、ね、イエス様ご自身がバプテスマを続けておられたのではなく、弟子たちであったかって2節にありますね。そうです。イエス様はバプテスマを授ける役割ではありません。バプテスマを授ける役割は主の弟子たちです。人間がこのバプテスマを授けなさい。あの大宣教命令の時にもイエス様はマタイの28章で仰せられました。行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そしてこの御国の言葉を教え、バプテスマを授け、そして、ね、彼らのところに、ね、出て行きなさい。教え続けなさい。バプテスマを授け続けなさい。これが、ね、主のその宣教命令でした。ですから人間、私たちがバプテスマを授けるもの。ですから、何か、ね、ある人が突然、恍惚状態に霊的になって、イエス様からバプテスマを授けてもらった。そんなことはないですね。弟子たちがバプテスマを授けておりました。で、そして、主はそれを、ね、指導しておられたんですね。で、とにかくイエス様はこのユダヤを去っていくことになります。おそらく何か身の危険を感じたのか、あるいは、まだイエス様の時ではないのに、何かイエス様に対してよからぬ動きがあったりするのか、そのことはまだここには記されていないんですけども、とにかくイエス様はこのユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれて、でしかし、ね、その途上でサマリアを通って行かなければならなかったんですね。これはたまたまなんでしょうか。 いや、ね、主にあってはたまたまという言葉は、ね、それは必然なんですね。聖書の中には、ね、たまたまという言葉に、ね、似た言葉があります。計らずもという言葉、ね、ルツ記で出てきますね。ルツは計らずもある畑に飛び込んだ。そしたらその畑は とても大事な畑で、ね、もしルツがその畑に飛び込んでいなかったら、ね、ルツとしては計らずもだったんです。たまたまだったんです。けれどその畑に飛び込んだことによってその後のユダヤの歴史が大きく転換して、ね、ルツがボアズと出会い、ね、この男女が結婚して子供を産んで、その子供からダビデが生まれて、ね、本当に神様のその計らずも、それが織りなされて今の歴史が紡がれているんですね。イエス様が十字架を、ね、追ってゴルゴダの丘に行く途上、ね、計らずもそこに、ね、クレネ人シモンが、ね、たまたまそこに通りかかった。で、たまたまローマ兵に呼び止められて、おい、お前、あの十字架を追って、ね、その罪と、あの十字架の、あのゴルゴダの丘まで運んでいけって。もう、シモンとすれば、なんでこんな、たまたま、運が悪かったんだろうって、そう思ったかもしれません。しかし、そのたまたまが、その後の歴史を大きく動かして、そのクレネ人シモンが、ね、イエス様と出会い、クリスチャンになって、そして、あの、ね、マルコの部屋において一緒に聖霊のバプテスマを受けて福音を伝道する伝道者となり、そしてその子供たち、その妻はアンティオケ教会の重要人物となり、そして使徒パウロの母と、ね、言われたのがそのクレネ人シモンの妻でした。そして、ね、このクレネ人シモンの11代後でしたか、コンスタンティヌス大帝という、ね、ローマ帝国の皇帝が生まれて、そしてそのコンスタンティヌス大帝がローマの国教としてキリスト教を、ね、掲げるんですね。その時ローマ帝国が、ね、キリスト教国となった。クレネ人シモンの孫の孫の孫の、ね、何代か後、本当に主から見れば、ね、たまたまはないんです。今ここにこうしている皆さんも、ね、たまたまではないんですね。これが後の歴史を大きく揺るがすかもしれないです。この天聖教会が、ね、あるいはインターネットを通した皆さんが、ね、今この時の、ね、この御言葉から大きく歴史を揺り動かす立役者になるかもしれないですね。主にあってたまたまということは、ね、聖書とすれば書いてあるかもしれません。しかしそれは主にあっては必然なんです。このサマリアの町をイエス様が通っていくということ、これもですね、このサマリアの町にイエス様が救い主として伝えられるということにおいて、ね、必然だったんです。弟子たちとすれば、あるいは人々からすれば、それはたまたまかもしれません。この3節から見ますと、主はユダヤを去って、またガリラヤへ行かれた。しかし、サマリアを通って行かなければならなかった。このイエス様がサマリアを通っていくということ、これがこの地方の人々にとって大きな救いをもたらすことになります。で、5節。それで主は、ヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近い、スカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。イエス様は旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしました。他の弟子たちは食べ物を買いに町に出かけていたんですけども、この時イエス様お一人がもう旅の中で疲れ果てて、そしてこの井戸にバタッとそのまま腰を下ろしておられました。なんでイエス様は他の弟子たちと比べて体力がないのかと思うでしょうか。いいえ、皆さん、主の働き人の中にある働き人はとても、ね、いつも疲れる。もう、ね、布団に横になったらポタッと、もう、ね、1分以内で、ね、寝てしまえるような、そういう働き人もおりますし、ね、あるいは教会にいつもいるけれども、ね、全然夜も眠れない、いつも睡眠時間たっぷりある、ね、そういう人ももしかしたらいるかもしれませんけれども、ね、イエス様は、どこにおいても働きがあったんです。ね、ルカの9章の58節でイエス様は言っています。ルカの 9章の58節で、イエス様は、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエス様はおっしゃいました。狐には穴がある。空の鳥には巣があるが、しかし人の子には枕するところもない。これがイエス様の成り立ちです。枕するところがないんです。イエス様はどこで寝ておられたか。イエス様は、ね、本当にこっぴどいところになるとですね、もう向かい風で荒れ狂う、ね、ガリラの湖の、ね、船の中で、ね、もう水をかぶりながら揺れながら弟子たちがもう命の危険を、ね、感じている中でもイエス様ぐっすり眠っておられたんです。なんで？疲れたからです。イエス様は人と同じ様で来られました。そして、ね、人は働き同士であるならば疲れます。イエス様も働き同士でした。この時も、ね、あの弟子たちは町に買い物に行っている、ね、食べ物を買いに行っている。一見するとイエス様が休んで弟子たちが働いているかのように見えるけど逆なんです。これ逆です。でイエス様の方が実は働いていて、ね、一人でこのサマリアの井戸で働いて、で弟子たちはただ、ね、食べ物を買いに、ね、行って、ね、町食べ物を買ったら速攻口に入れられますけれども、ね、イエス様待っていなければいけないですね。弟子たちの方が逆に世の中に出て行って休んで、イエス様の方が、ね、一人このサマリアの井戸のそばで、ね、待っていたんです。そして、あ、来た来た来た、働く時が来るんですね。イエス様、このヤコブの井戸の傍らでイエス様腰を下ろしておられました。時は6時頃であった、まあ原文では第6時、これ要するにですね、今の時間で換算すれば真昼の12時です、ね、昼の12時が、ね、この第6時なんですけども、一番太陽が高いところに昇っている時期です。そして暑いです、ね、このパレスチナ地方においてこの時は6時頃であった。この第6時の時間に出歩くような人は、ね、普通いないんですね。もう犬も歩かないような、ね、時間、暑い時間です。イエス様はその暑い時間にこの井戸の傍らにおいて腰を下ろしておられました。ところがこの誰も歩かないはずの暑い時間に歩いてきた人がおりました。なぜ一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物の買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。ここにおいて、ね、ユダヤ人とサマリア人は付き合いをしておりませんでした。仲が悪かったんです。犬猿の仲と言ってもいいでしょう。なぜ？これは、ユダヤ人からすればこのサマリア人というものはもう宗教的に堕落した人々、異邦人のガリラヤ、このサマリア、北イスラエル王国の、ね、領土であり、要するに、ね、もうこの神殿に置いて礼拝するのではなく、ね、異邦人と結婚したり、もう、雑魚によって血が混じって、宗教も混じって、でそして、ね、バビロン捕囚の後も、本当に良くない人々たちが、宗教的に良くない人たちが住んでいて、いつもイスラエルの邪魔をしたり、ね、していた。で、ね、サマリア人の方からすれば、このユダヤ人、もう本当に頭が固い、ね、もう宗教を押し付けて自分たちのことを見下して汚れたものだって、そういうふうに言ってる、まあ、そのような、犬猿の中だったんですけど、ですからこのユダヤ人の男性が、しかもイエス様、ラビと呼ばれるようなそういう外見をしてます、ね、ラビ、もうひげがこんなに生えてて、もうそれなりのラビが着るような服を着ていて、そういう格好をしていた。きっとこのサマリアの女性からすれば、一番嫌な人種に、が、ね、こんな嫌な時間に、ね、なんでいるのか、ね、もう、この女が井戸のところに来たら、ね、この男が、ね、いる、 もうそれを見ただけでもうんざりしたかもしれないですね。この女性からすれば、ですからもうさっさと水を汲んで、もう早くこの気まずい、こんな男がいるところを、ね、出ていこう、そういう気持ちだったかもしれません。で、意外な言葉をかけられるんですね。この男性から。私に水を飲ませてください。不思議な言葉、ね。普通そんな言葉は、ね、いただかないはずです。ましてや、この、ね、サマリアの女、ね、向こうからすれば、ね、その汚れたものの器から飲んだら、その人は夕方まで汚れる、ね。まあ、そういう、感じだったんですね。だから、同じ器から水を飲むなんてもってのほかのはずなんですけれども、しかし、イエス様は、私に水を飲ませてください。
そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水を求めになるのですか？言ってるんですよ。普段、サマリアって言っといて、それも、しかも、女の私に水をください。喉が渇いたら、やっぱ、普段は人間扱いもしない、この私にもくださいっていうことを言わなければならないのねって、偉そうに。この女の人ね、本当に、イエス様とのこのやりとり、女の人のやりとりをこれを見てるとね、本当にすごいなと思ってるのが、このユダヤとサマリアの間のこのいがみ合いというのがどれだけのものかというのがよくわかります。だから、人が喉渇いて水ちょうだいって言ってるのに、いや、あんたになんかね、水ちょうだいって言われること自体がちょっとね、もう迷惑だよって。ね。普段から良くないことを私たちに知っておいて、よくも喉が渇いたら私にくださいとも言えるのね。ということをすっごくね、皮肉で言ってるんですよ。聖書の言葉からしてみるとすごく丁寧に言っているような気がするけど、本当はそうじゃなくて、もう思いっきり嫌味が言える場面、普段は相手してもらえないから嫌味の一つも言えないんですということなんだけど、今日はもう目の前に一対一で しかも自分にお願いしますって言ったこの偉そうなラビの形をしているこのおかしな男ね、サマリアのところには絶対来はしないような男が、今日自分に、だから普段の恨みつらみ、これをもう今日全部ぶちまけようと考えてるんですよね、この女の人。だから、あんたユダヤ人でしょ、私サマリアの女だよ、その私にくださいですか。でそういう嫌みったらしいのことを言っているんですけど、イエス様はね、本当にそれをね、まだね、そのまんま嫌みをね、聞きはしないで流してしまうんです。
で、ね、あなたユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかって言うんですけども、でも、ね、10節でイエスは答えて言われた。もしあなたが、神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。
聞いたらね、とんでもないことをこの男がまだ言ってるんですよ。ちょっと前に水をくださいって言ったその男が、今度ね、曲げずに減らず口を立ててくるんですよ。ね、あんた今、あなたに水ちょうだいって言ったのが、ね、誰だか知ってたり、神が与えてくださる、ね、賜物が何なのか、ね、それを知っていたら、あなたの方で私にちょうだいって言うよ、って言ったのね。だから、ますます霊的に傲慢な男。ね、だからこの女のね、減らず口がもう腹立ってくるわけなんですね。ここで何を言ってるんだろうってね、水を飲ませてくれとね、言う ね、ものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうって言ってるんですよ。そしたらね、女があまりにもね、おかしくて、上から下までわーっと見るんですよ。そんで、何にも持ってない、この男。持ってない。何にも道具持ってない。なのに、この減らず口はすごい変なことを言っている。何？何をちょうだいって言ってる？ということを言っていたら、その女が言うんですね。この井戸、深いよ。あなたは手でね、汲むような井戸じゃないよ。ということを、彼女は言ってるわけなんですよ。彼女は言った。先生は、先生、あなたは汲むものを持っていないです。って言ってるんですね。この井戸は深いです。その生ける水をどこから手にお入れになるのですか？だから、言ったことに対してこの嘘つき。何を言ってる？もう本当に頭おかしいのが来たね。っていう感じですよ。そんで、ね、あんたはそんなことできないよって何を言ってる？そんで、ね、ことごとくイエス様が言ったことを打ち負かしていくんですね。あんたには敵来ない。敵来ない。敵来ない。ということを言っているんですね。彼女が言っているその言葉、それをね、イエス様はたまって聞いて、たまってまともな、働きをしているんですね。どういうことかって言ったら、私たち自身が、ですね、働きに行ってた時に、相手から反対の言葉、もうすごい悪意に満ちた言葉、そして私たちのこのもう伝えること、この口を閉ざそうとするまでのことをね、バンバン言ってくる時があるんですよ。でも、ここで私たちが知るべきは、絶対にそれに打ち負かされずに、話すべきことだけを話す。そうすれば、ね、精霊が働くんですよ。相手の言葉に心が突き動かされてしまうと悪霊が働くよ。ね。っていうことだけど、この話すべき見言葉だけを、ね、相手が何を言っても、ね、相手が聞いてくれることだけでも、もう感謝して、まともなこと、見言葉だけを伝えるんですよ。そうするとどうなるかって言ったら、精霊が働くんですよね。そして、その人自身が、今信じていないこの言葉に対して、必ずひれ伏さなければならない、その場面作りをしてくださるのが、精霊なんですよ。
でここにおいてですね、イエス様は神の子です。ね、まあ、俗的な言い方をすれば、ぶっ飛んでるお方なんですね。ちょっと日常の人間ではない、ね、もう上のお方、ね、なんですけれども。ですから、このイエス様のこの彼女に対する受け答えの仕方も、ね、まあ、予的に見ればぶっ飛んでる、ね。そういうふうに思われるかもしれません。この女性がですね、質問したことに対して、上、もう常に上、上、上なんですね。この女性はこの男性のことを、ね、何か偉そうな、ね、そういう、そういう雰囲気を、ね、これは感じ取って、で、それで、ね、言うんですね。先生、あなた、汲むもの持ってないでしょ、ね、この井戸深いんですよ。その生ける水、ね、どうやって手に入れるんですか。皆さん、十二節では、あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。
ここですよ、ここ、ここ。あのね、あんたなんか私見たってね、なんかひげ面してて、なんかユダヤ人のラッピーみたいな、形はしているものの、ね、組むものも持っていない癖して、ね、大口を叩いてる、ね、ホラ男じゃん。でもね、あんた私無視してるかもしれないけど、私って誰だと思ってんの？ヤコブの子孫だよっていうことを言ってるの。ね？知ってる？ヤコブって。ね？私は、ね？ヤコブの子孫だよ。 組むものも持っておらずに水あげるとかね、ほら言ってる、あなたはどこの馬のくねかわからないけど、私はヤコブの子孫だよ。あのね、イスラエルとこのサマリアの間にね、すごいこう溝がありますよね。で、溝があって、それでいがみ合う、そういう状況の中にいたんだけど、イスラエルの人はこのサマリアの人たちが自分の手どころを忘れてね、本当に犬のように生きていると思っていたかもしれないけど、サマリアの人たちはどうなってたかって言ったらね、メシアを待つ信仰を持って生きてたんですよ。だからこれどれだけすごいかって言ったら、後にこの女がね、町に行くとき、メシアのこと言うでしょ。これ本当に主が私たちに教えてくださったことなんですよ。メシアのこと言ってるでしょ。だからメシアを待ち望む信仰をイスラエルの人は持ってないのに、サマリアの人たちは持っていたっていうことなんですよ。そんでこのサマリアの女が言っていることというのは、私たちをどこの馬の骨だか分かんない、雑臭だって言ってるでしょ、あんたたちはね。実は雑臭じゃなくて、ヤコブ、ヤコブが私の先祖なのということを言ってるんですよ。人の信仰というものを人は測れません。その人の信仰の度合いというのはね、その人の信仰告白と、その人が持っている信仰をね、本物かどうかは誰が見極めるか、主です。その人の口の告白がね、それが神と人の前でまっすぐな告白だったんですよ。どういうことか。この時代において私たちが先生まんまの人たちからね、認められないとしても、私たち自身が持つべき信仰というのはね、キリストに基づいた信仰を持つべきだし、どこにいても誰の前においても、たとえユダヤ人のラビのようにね、すごい信仰ね、その宗教ね、指導者が目の前にいるとしても、その人の主義主張ではなくて、私が持っているその信仰、私が持っているその御言葉、それを私たちは告白していくべきなんですよ。イスラエルの中においてイエス様をキリストとしてメシアとして待ち焦がれているね、その人たちが住んでいるこのね、町だったんですよ。だからイエス様がわざわざサマリアを通って行かれたということがそこに書いてあるんですね。これね、すごいところなんですよ。ありえないところなんです。皆さん、何が言いたいかって言ったらね、メシアを待ち焦がれる信仰はね、メシア自身が報いるということ、ね、しかも絶対にその待ち焦がれる人、その人がね、公の場において会えるそのチャンスがないような人であっても、メシアを待ち焦がれると主ご自身がね、その人が必ずイエス様と会って会える場所、そこに自分のところに来るということじゃなくて、イエス様のところに行く、来るということじゃなくて、その人がたとえ来れなくてもイエス様ご自身が、その人が来れる場所に行ってその人と会ってくださる、これがサマリアの女を通してイエス様が私たちに今教えてくださることなんですよ。皆さん、ユーゾラハブね、憧れていましたよね。そしたらユーゾラハブの家に赤い印を届けるために、主が石膏をそこの家に使わせてくださったんですよ。人は表を取る、 主は私たちの心の内をね、ご覧になって、心の願いを主は叶えてくださるお方なんですよ。だから、普段心の中が、私たちの心の中がね、雑念で追われていて、そして、あのことやこのことでいっぱいとなっている、ということであるならば、このイエス様が、私たちのこの人生の日照り、人の目を避けなければならない、その場面において、イエス様は私たちを会いに来てくださるということはないでしょう。でも、人生の熱い日照り、犬さえも出歩かない、そのね、辛い暑さの中で、水汲みに行かなければならないほどの辛い思いをしているとしても、心の中に待ち焦がれているのがキリストであるとするならば、主は私たちの一番辛い場所にわざわざ来て、そしてそこで私たちより先に腰を下ろして、そして日照りの中でずっと待ってるんですよ。弟子たちはね、影をこうね、選んで歩いたかもしれないですね。イエス様は日照りの中で腰を下ろして、その女の人が必ずイエス様と会えるようにね、先に行って待ってくださったんですよ。今日この箇所を詳しく見ながら、私たちの持ち合わせているこの信仰と、この女の信仰、そして主が報いてくださったね、その場面をほど細かく見ながら、私たちもその幸いに預かりたいと思います。アーメン。
で、彼女は自分の信仰の土台が一体どこにあるのかって、ね、ヤコブ、先祖ヤコブ、要するにイスラエルです、あなたは、ね、私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。
要するにですね、ヤコブは主からいただいた井戸というその実態を与えたんですよね。そして彼女はこれを通して何を言ってるかって言ったらね、ヤコブより偉いですかということは、ヤコブは神に選ばれて、ヤコブからイスラエルになった方なんですよ。ね？だからそれだけでも偉いよね。そしてヤコブは神と相撲を取って勝った人なんですよ。神と人と相撲を取って勝った。だからヤコブは、霊的にも、肉的にも強かった人なんですよ。そして、ヤコブはその信仰のゆえに、ね、家畜も増えて、ね、そして、まだヤコブの家族の人数も増えて、イスラエルの土台石になったよね。彼女はヤコブのストーリーを全部知ってるんですよ。ヤコブが神に祝福されて、ね、あらゆる面において、増えて、リッチで祝福された人であった。そして、イスラエルの十二部族の土台石を、ね、神にあって据えた人であった。そして、もう一つ彼女が言ったのが、すごいなと思ったのが、この井戸は、ヤコブ飲んだよ。その子孫飲んだよ。家畜も飲んだよ。そして今、私たちが飲んでるの。普段霊的にね、偉そうにね、自分たちがね、正しい正しいって言ってるけど、ヤコブの意図持ってる？持ってんの？あんたたち。すごいですよ。ね。自分の信仰というものを、ね、ここまで確信を持って、ね、このユダヤ人のラビに食ってかかって、ね、そしてサマリアを代表して打ち負かす、ね、その使命のもとで自分が生まれたみたいな、ね、そういう彼女だったんですよ。それで主がね、 この女の人の口がね、尖すぎていくんですね、どんどんどんどん。なぜかというと、正しいことを言って、その正しさのゆえに、傲慢になっていくんですよ。説明から彼女はここでほっといておくと、今度説明からね、説明してるよね。説明から今度はね、彼女は罪を犯すの。そして、そういうことを言ったらね、主が言ってるのはこれ以上喋らせて罪を犯してはいけないと思ったから、この減らず口を主が閉ざすために言った言葉。
ちょっとまだそこまでは言ってないんですけどその前にイエス様が言われてるんですよ。とてもぶっ飛んだことですよ。13節でイエス様は答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。アメン。もう普通ですね、この女性からね、この、ね、12節の言葉言われた時点でもう普通の男はもうそれ論破なんですよ。だってヤコブより偉いんですか、ヤコブより偉い人なんてもう当時は考えられないんですよ。
絶対言えないじゃん、ヤコブより偉いですかって言った時に、私偉いよって言ったら大変じゃん。
でもあいにくイエス様はヤコブより偉いお方だったんですよ。あいにくだからぶっ飛んでるお方だって言ったでしょ。イエス様は、ね、普通の人間ではないから、だからこういうことを言えるんです、ね、なんで、ね、あなたサマリア人とユダ人お付き合いしてない、サマリアの女の私に水を求めるんですかって、あなたが私が誰であるかを知っていたならば、あなたの方から求めたはずだってぶっ飛んでますね。偉い、偉そうなって。でそれで、ね、あなたヤコブより偉いんでしょうか、この井戸は先祖ヤコブが掘ったんですよって。それも私もじいちゃんも、ね、おばあちゃんもそのまたおじいちゃんも全部この水から家畜も飲んできたんですよ。そんなヤコブは私たちに偉大なことをしてくれた。あなたそのヤコブより偉大なんですかって。
水汲みの道具も持ってないくせしてって言ってるんですよ彼女は、ね、
けれどもあいにくイエス様が与えてくださる水、それはこのヤコブが与えてくれた水より偉いですね、
アメン。
素晴らしい水なんです、
アメン。
何しろその人のうちで決して乾くことはない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。
アメン。
もう噴出してくるんですね、ハローマイというギリシャ語、ね、もう泉がポーンってほとばしるような、ね、そういう、泉がその人の中で湧き出てきます、このことをイエス様はおっしゃいました。皆さんも経験したことあるじゃないですかね、クリスチャンであるならば。本当にイエス様に本当に乾いてます、どうかあなたがそのくださるという水をくださいって言えば本当に、ね、潤いが湧き起こってきた。本当にもうピカッと、あ、これだ、イエス様は本当に生きているんだ、そしてこの言葉は本当だ、そういう潤いが内側から湧き起こってくる、ね、このことを、ね、クリスチャンであるならば、ね、経験している人は、多いはずです。してない方はこの女みたいに求めてください、ね、女は、ね、この15節で求めてます。女はイエスに言った、先生、私が乾くことがなくもうここまで汲みに来なくても良いようにその水を私にください。アーメン、ね、本当にくださいとイエス様に求めるんです。彼女どこまで本気で言っていたかは分かりません、ね、もうあのことを言えばこんなに、ね、偉そうなことを言う、このことを言えば、ま、もっとヤコブより偉いようなことを、ね、言う、ね、でそれで、ね、あ、じゃあもう、ね、先生私もその水をください、ね、乾かなくなるんでしょ、そしてここまでもう昼のこんな暑い時間に、ね、もう人目を忍んで、ね、彼女事情がありました、人目を忍んで汲みに来なくても良いように、もう恥ずかしい思いしなくても良いように、汗水流さなくても良いように、苦労しなくても良いように、その水を私にください。
皮肉ですよこれ、ね、だからできないくせしてよくもってで、あまりにもくれるくれるって言ってるから、あげるあげるって言ってるから、ならちょっとくれてみろ、 っていうことをこの女の人は言っているわけなんですね。これがもうくださいっていうところで、今度はあげる、くれる、くれないっていうことになっちゃったら、嘘つき呼ばわりが出てくる番なんですよ、次。そしたらね、罪を犯さないように主はなさるんですよ。本当に憐れみです。
もしもここでイエス様が普通の男だったら、もうここでね、もう論破して、したと思ったら逃げられて、ね、大ごと叩かれて、で、もうじゃあその水くださいよって言って、それで食らえなければ、もうそこで論破ですね。けどイエス様はぶっ飛んだお方だと先ほども言いました。くれるんです。その水をくれるんですよ。くれるお方なんですよ、イエス様は。この彼女からすればもう、意外、意外続き、ね。そして、なんとこの生ける水をくれ、そうです、イエス様くださるんです。で、それで、イエス様は、この女性から、くださいと女性から言われた。イエス様は、ね、ああ、これでようやく彼女に与えることができる、その体制が整った。
待
ったということなんですね。
待ちました
で、そこで、ね、彼女に、その決して尽きることのない水、乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いようにするために言葉をかけるんですね。それが、ね、この16節。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。
ここですよ。彼女は絶対信じてないんですよ、イエス様を。信じてないので、イエス様が何を言っても彼女は信じないんですよ。だから生ける水あげたいの。なのに信じない不信仰なものにはあげられないんですよ。そしたらこの人の不信仰をね、打ち負かすためにね、この人の神経が一番ね、逆立っているところね、行ってあなたの夫を連れてきなさいって言って、一番弱点でしょ。今この井戸に水を汲みに正々堂々と来れない理由が、夫じゃないのと住んでるからでしょ。ね。なのに、この井戸に水を汲みに来るのを一番苦労して今来なければならない理由が、あいつと一緒にいるから、今私は人の目を忍んで、この井戸に来たのに、一番この人のドキッとすることを言ったんですよ、主が。行ってあなたの夫を連れてきなさい。そしたら、そのことでびっくりしたって、もう彼女の方がぶっ飛んじゃったの。そしたら、とっさに論破する気持ちはもうどっか吹っ飛んじゃって、何を言ったか、私には夫がいません。私には夫がいませんって言ったんですよ。夫がいませんって言った時に、彼女はもう、神経が全部ぶっ飛んで言ってるんですよ。私には夫はいません。って言ったら、主がもっともっとこの生ける水をあげるために土台作りをするのね。そうだ。あなたが言ったことは本当です。次、もっとぶっ飛んだことを言ったんですね。あなたには夫が5人あったか。今あなたと一緒にいるのは夫ではない。だから今まで食ってかかってた言葉、それが全部もうパンパンパンパンパンパンパンパンもぶっ飛んでいくんです。それで彼女が言ったのがね、信仰告白なんですよ。
結局彼女がこの暑い時間にね、ここまで井戸を汲みに来なくてはならないの。その全ての原因は夫だったんですね。だからイエス様はこのね、女性から、ね、もうここまで汲みに来なくても良いように、乾くことがないように、ね、その水を私にくださいと言われたら、ね、イエス様はもう直球で、直で、ね、その問題の根本について、ね、あなたの夫をここに呼んできなさい。ね、で、それで彼女は、ね、私には夫はありません。結局、彼女、強がっていても、正論でラビを打ち負かすような、そういう論法で、そんな論理武装、また信仰武装、また本当にメシアを待ち望んでいる信仰があるにしても、結局彼女、夫という面において、また、弱さを、罪深さを 覚えて、そしてその彼女の勝ち気な、その言葉で、言葉の論争でそれを覆い隠していたんですね。けれども全部イエス様はそれをあらわにします。イエス様はその言葉でもって、そして彼女とですね、別に論争して論破して勝つことが目的じゃないです。救うことが目的なんです。彼女をのみならず、このサマリアのメシアを待ち望んでいる人たち、ね、礼拝を、ね、本当に待ち焦がれている人々、彼らを救うためにイエス様はわざわざ、ね、遠く熱い思いをして、一人であの井戸のそばで待っていたんです。
皆さん、ここでね、皆さんがね、一つ覚えなければならないことは何かって言ったら、ですね、本当にこの悔える心、自分の弱点、自分が持ち合わせているその弱点、それを隠していたじゃないですか。ね、隠していて、なんかサマリア代表みたいに出てきてね、あの、今までの、サマリアに関する、ね、あの、その、やってきた、あらゆる嫌なこと、それをこの一人の男に全部ぶちまけて、ね、日頃の鬱憤も全部ぶちまけて、ちょっと、すっきりしよう、と思っていたんだけど、彼女自身が持ち合わせていて、そして、その罪、その弱点、それのゆえに、ね、犬も手歩かない、その時間に水汲みに行かなければならない、人の目を、ね、本当に忍んで、でそういう状況だった。でもそれを暴かれた時に彼女が言ったのは、さっきまではね、無視してたんですよ。イエス様、罪が暴かれた時に彼女が言ったのがね、何かって言ったら、あなたは預言者ですって言ったんですよ。どういうことかって言ったら、私たちは悔いることがなければ、イエス様を私たちのね、私たちに使わされた預言者として、神の使者として、私たちを救う、ね、メシアとして受け入れることが無理ということなんですよ。だから真のイエス様に出会うためには、必ず自分が罪人であること、それにもドキッとして時もを抜かれる、その必要がある。それを本当に私たちは覚えるべきなんですよ。
で、彼女は、ね、もう自分が防御していた、ね、その鉄壁の、ね、論破、唇、ね、これがことごとく、ね、崩れ去りました。そして自分の目の前にいるお方が、ね、もうこれラビとか、ね、そういったレベルの話じゃない、預言者だ、何もかもお見通しだ、何もかもご存知の方だ、聖なるお方だ、彼女は恐れが走りました。そしてもう一つ、何もかもこのお方はご存知だ。そこで彼女はですね、言ったのは、ね、あなた預言者です。で、それで彼女は最も彼女にとって切実な、ね、今の問題を、ね、この預言者だと思われる人に、ね、聞くんですね。彼女にとって最も切実な問題、ね、それは何だったか、ねね、今私とお付き合いをしているこの男性、私の運命の人なんですか、この人と結婚していいんですか、ね、もっと別の人を行くべきでしょうか、ね、切実な問題ではなかったんですね。
占いの館じゃないし、
あなた預言者でしょって、私のそれ、この男性運命の人なんですかって、違うんですよ。テピリンしてる皆さんはご存知ですね。彼女にとって最も切実な問題とは礼拝です。あの山、この山、エルサレム、ね、一体どこで礼拝すればよいのだろうか。彼女は聞いたのはこの20節ですね。29節から見ますと、女は言った、先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。エルサレムなのか、それともこの山なのか、一体何が神様に喜ばれる礼拝であるのか、一体自分が、ね、果たして神様との関係を どのように保てばよいのか、これを、ね、もう目の前にいる人が預言者だと、聖なるお方だと分かったら、真っ先に聞いた問題だったんですね。礼拝。ですから彼女、ただの女性ではなかったんです。確かに、ね、弱さはありました。男性という弱さを抱えておりました。けれども彼女は、ね、求めていたんです。メシアを求め、そして礼拝を求めて、自分のアイデンティティはヤコブであると、その、ね、主張し、ですから本当に彼女を求めていた。だからイエス様はわざわざこのサマリアに、ね、来られて、そしてこの時間、自分一人で、ね、このタイミングで、この井戸の傍らに座って、この女性との出会いを待っておられたんです。
その次の箇所をちょっと読んでください。箇所。
次の箇所21節ですね、うん。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、真の礼拝者たちが、礼と誠によって父を礼拝する時が来ます。今が、その時です。父はこのような人々を、礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。アメン。イエス様が言われたのは、ね、父、ね。イエス様からするしたら父は神様ですね。この父なる神様は、霊と誠をもって礼拝する人を、ね、望んでおられるということ。これが、ね、父なる神様の求めておられることです。あの山でもない。この山でもない。エルサレムでもない。この場所でもない。ただ、人々が霊と誠を尽くして礼拝をするということ。これを、ね、神様は求めておられます。
ここね、20節で、ですね、礼拝の場所。ということがこう出てくるでしょ、彼女が言っているのは。で、この礼拝をどこで礼拝をすれば、この本当の礼拝が捧げられるんですかということを言っているんですけれど、でもね、礼拝というのは何かって言ったらね、ひれ伏してその足に口づけするっていう意味があるんですよ。だから礼拝は何かって言ったら、本当に見舞いにおいて、ね、礼拝を捧げる。神様がここにいる。ここにいる神様にひれ伏して、その私たちを訪れてきてくださったその足に口づけをする。これ礼拝なんですよ。なのに、普段私たちはふんずり返ってる。礼拝は、場所ではないんですよ。礼拝は何かと言ったら、自分に訪れてきてくださった。ね、来てくださった。そのお方のことを尊敬して、来てくださったその足に口づけして、そしてその方が仰せられた言葉を聞いて、そしてこもっともです。アーメン。これが私たちの礼拝。私たちの礼拝なんですよ。今まで私たちの礼拝というのは本当にふんずり返った礼拝でした。これからの私たちの礼拝は、私たちに訪れてきてくださった、そのお方の足に口づけして、そして主を語りたまえ、しもべ聞きます。でも一人の女はそういう礼拝をしましたよね。イエス様の足に口づけした女が、だから正しい礼拝をしてたんですよ。正しい礼拝をしていて、正しく礼拝して、正しく聞いていたから、ね、イエス様の、ね、その葬りのことも全部聞けたでしょ。正しい礼拝をしたから、イエス様、復活した時に、まず先に会ってくださったんですよ。礼拝とは何か、覚えてください。私たちに訪れて、くださった そのお方の足に口づけをする。そこまでしなければならないのがこの礼拝だということです。
彼女は礼拝を求めてました。ただその場所が分からなかったんです。場所はどこだろうか。このユダヤ人たち、自分たちが霊的に正しいと言われているユダヤ人たちはエルサレムだと言われているけれども、自分はそこに行けない。で山で礼拝してる。じゃあ一体何がこの神様に喜ばれる礼拝であるのか。それに対してイエス様が答えられたことは、霊と誠による礼拝だということです。まず霊、これ要するに聖霊が勃開する、そういう礼拝ですね。そして誠、これ誠という言葉の訳し方ちょっとあれだと思います。真理ですね。真理、霊と真理による礼拝ですから、真理は要するに御言葉ですね。御言葉以上の真理はありません。御言葉以外に真理はありません。ですから聖霊、御言葉が宣言され、そしてその御言葉を通して聖霊が働かれる、そういう聖霊牧会、これによって導かれる人々を、父なる神様求めておられる。冒頭で宣言しました御言葉、黙示録の中では7回宣言されることです。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アメン。御霊が、聖霊様が諸教会に言われることを聞きなさい。この黙示録、要するに初代教会ですね、みんなこの同じ礼拝をしてました。すなわち御言葉をそのまま朗読するんですね。この預言の書の言葉を朗読するものと、それを聞いてそこに書かれていることに心を止める人々は幸いだって、時が近づいているから、黙示録の1章3節にありますね。語る人は、単数形です。そして、聞く人々すら複数形ですから、こういう集会の形式がもう初代教会にあったんで、ただし、読む人と、また聞く人なんですね。朗読する、朗読するとは何か、読むものがなくてはならないものです。ですから御言葉、これをそのまま朗読しました。当時はパウロやペテロたちの、そういう人たちの手紙、それがそのまま聖書でしたね。まあ今でもそうです。このユダの手紙、ヨハネの手紙、いろいろあるんですけど、聖書です。それをそのまま朗読する、するならば、それを聞いた人は一人一人に異なった聖霊様のその促し、導き、それによって一人一人が受ける養いが違うんです。大兄弟ここにいるんですけども、言葉が分かりませんけれども、聖書を開いたその箇所だけで涙流しているんですね。まさしく聖霊牧会です。御霊が主教会に言われること、これをもって礼拝する、そのような御言葉をそのまま霊と誠をもって礼拝する礼拝者、それを父なる神様求めておられる。場所よりもむしろ大事なことは礼拝者の心です。
要するにですね、一言で礼拝を霊と誠で捧げるというのは、聖霊によって満たされて導かれて、そしてですね、語られたその御言葉、それを主体求める、語られる御言葉を主体求める、その愛の心を持ってね、そして礼拝を捧げるということなんですよ。だから本当に愛さなければ、その御足に私たちの口づけはできませんね。そして御霊によって、この方が私に来てくださったメシアであるということをわからなかったら、その方の足に口づけはできないんですよ。そしてその口づけをして、その後に語られた言葉、それを本当にこの私を愛してきてくださった方が私に語って、私のために語ってくださるこの言葉だという認識、それが必要なんですね。だから霊と誠というのは3本立てだと思ってください。御霊に満たされて、そして私のために来てくださった このお方を愛して口づけをする足に、そして語られた御言葉をね、本当に自分のために語られた御言葉としてそれを受け取る。これが私たちが礼拝するときに持ち合わさなければならないこの三本立てなんですよ。
私たちは礼拝します。礼拝を愛しています。イエス様の本当に尊い、尊いイエス様。このお方を主と仰ぎ、高く上げて自分を低くする。公演7月で、ね、ユダヤ式の礼拝、実践してみましたね。もう頭から、鼻から唇も、胸も、お腹も、足も、全部ビタッと、ね、地面につけて、主の御前に全面、平服する、ね。これが、ユダヤ式の礼拝ですけれども、私たちもこの主の御前に全部を全部ひれ伏す、するならば、皆さん、経験したこと、ね、やってみたことある方は、ね、経験あるかもしれません。もうじわっとくるんですね。本当に主の御前に、もうおでこから、鼻から、口から全部ペタッとひれ伏すとき、本当に主の御前に自分を低くして、主が働かれて、主が愛しておられて、そして本当にあのイエス様のあの尊い御足のもとで、ね、口づけをしているかのような、ね、そういう何か厳かな、そして本当に愛されている、愛している、ね、そういう何とも言えない、ね、気分になるんですね。父を礼拝する時は、ね、来ます、ね。真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来る。今がその時です。そして神は礼ですから。神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝しなければなりません。これが礼拝である。イエス様がおっしゃいました。彼女は、ね、まあ、一人の預言者が、ね、言ってること、そして、ね、聞いてる言葉は確かに何か、ね、じわっとくるものがある、ありがたい。けれども、ね、彼女はもっと、ね、一預言者ということではなく、ね、メシアを、ね、持ち出してくるんですね。果たしてこの人、ね、確かに私の何もかも言い当てた預言者だと思う。けれども、果たしてこの礼拝、ね、今まで聞いたことがない、ね、礼拝、あの山かこの山か、ね、どこか、ね、そういうことが大事だとばかり今まで思ってきたけれども、礼と誠を持って礼拝する礼拝者を父は望んでおられる。父、ね、父親ばあり、ね、まあ、そういうところもあったかもしれないですね。で、そこで彼女は、25節で、女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。アーメン。彼女はメシアを待ち望んでいたんですね。ところが皆さん、ぶっ飛んでるということを先ほどから言っています。イエス様は、なんと、メシアだったんですよ。アレルヤ。メシア。イエス様は、あいにくメシアです。預言者、確かにそうかもしれませんね。ラビ、先生、確かにそれもいいでしょう。けれども、イエス様は、誠のラビ、誠の預言者、メシア、イエス様、だったんですね。26節、イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。アレルヤ。これギリシャ語でですね、私がそれです。エゴエイミーと言いますね。これヘブライ語に訳せば、私はある。イエフエ、アシェルイエフエ、ね、私はある、ね。ありてあるものである、ね。存在する。私が、ね、人々を存在させ、そして絶対的な存在の根本になるものが私だ。ね、イエス様はおっしゃったんです。あなたと話しているこの私が、エゴエイミー。この私が、私はある。イエス様こそ存在されるお方、ありてあられるお方。このヨハネの福音書、何度かこのエゴエイミーが出てきます。あるところでは、イエス様を捕らえに来た人々を、私はあるという言葉によって、その言葉の勢いに押されて人々は倒れた。そういうところもあります。イエス様、誠の預言者、誠のメシア、キリスト、 もうイエス様あまりにもですね淡々と言われる、もうここにまで来るまで内容はもう本当にぶっ飛んでますけれども、あまりにも淡々と言われる、そして彼女その一つ一つをいちいち信じて いくんですね。あなたと私話しているこの私がそのメシアだということを、ね、言って、彼女は本当にびっくり仰天します。びっくり仰天するからにはある程度本気だと、ね、信じたということですね。それがもう途方もない嘘話でやればならばここまでびっくりしないはずですけれども、彼女は、ね、びっくりしました。で27節から、ね、この時弟子たちが帰ってきてイエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き人々に言った。来て見てください、私のしたことを全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。で、彼女、今度彼女が、ね、ぶっ飛んだ側になりました。町の人々からすれば、ね、なんとメシアと呼ばれる人が、ね、いるんです。そして、ね、来てみてください、言うんです。彼女、だって昨日までもう町の人々の目を避けて、ね、もう昼の、暑い時間に人目を避けて、恥ずかしがって、ね、もう自分がそれまで5回も結婚しては離婚し、結婚しては離婚し、それだけね、もう5人の男性の人生をある程度、ね、まあ、傷をつけ、またそれだけの女性たちの人数も5人分傷つけ、ね、そういう女性が、そんな自分の過去のことをですね、自分の過去を言い当てた人がいるんです。メシアでしょうか？人々に、人々が彼女のその言葉を聞いて、ね、一体何事だ、何か本当にそういうことがあるのだろうか、本当にもしかしたらメシアと彼女があったかもしれないと町の人々が思うに十分だったんです。彼女その成り立ちからその様からして、だから町の人々は、ね、彼女の言う通りにイエス様の方へ彼女に連れられてやってきました。こうして彼女もはや以前の乾き、もうこの時点ではありません。本当にこの方がメシアである、そしてメシアだと分かって、そして本当に私、この私の渇きを潤してくださるお方だ、もはや人々の目を気にしてあの井戸に寂しい思いをしながら、熱い思いをしながら、将来に対する不安を抱えながら行くことも、もはや、ね、彼女そういう必要もなくなったでしょう。本当に心が潤されたからにはそういう必要も彼女なくなったはずです。イエス様は約束してくださいました。私が与える水、それを飲む者は決して乾くことがなく、またその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。アーメン。イエス様を信じた時彼女はそれを受けました。ここにいる皆さんも受けたのではないでしょうか。あるいは、ね、まだそういう経験をしていない方はいるでしょうか。どうか彼女のように求めてください。で、主よ、先生、私が乾くことがなく、もうここまで国に来なくても良いようにその水を私にください。求めましょう。イエス様は与えてくださいます。イエス様と出会うとき、もしかしたらこの女みたいに心がちょっと刺されるかもしれません。けれども、イエス様は直球で皆さんを癒されます。皆さんの渇きを癒します。このイエス様に皆さんを導かれてね、来ました。そしてもっとこれから導かれていくはずです。どうかこのイエス様からますます潤いをいただいて、導きをいただいて、そして彼女のように主の働き人として人々をイエス様のもとへとつなげる、その働き人となっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今から皆さんそれぞれがイエス様の前に出てこの水を求めましょう。そして本当にますます皆さんがイエス様の働き人となって 人々をイエス様の元へと導き、過去の恥も過去の傷も全部イエス様にあって、それが益と変えられるように、今それぞれが求める時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちは本当に心裏腹のものです。主よ、イエス様を待ち焦がれ、そしてイエス様のことを慕い求めていながら、ここに出てくるサマリアの女のように生活はちぐはぐで、罪を飲み食いしながら失敗しっぱなしのものであることを告白いたします。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。罪を飲み食いしながら、その罪の責めを受けて、そして本当に正午に水汲みに行かなければならないような、主よ、私たちです。でも主よ、そういう私たちでも心の底はこの罪が嫌だ、この生活が嫌だ、もう私はどうすれば今のこの罪の生活、罪によって責められるこの辛い苦しみから解放されるだろうかと、主よ、この女のように表向き罪まみれであっても、心の中はその罪が嫌で、そこに血を流す心を持ち合わせることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。罪人が今自分が犯した罪のゆえに、主よ、苦しみを覚え、そして嘆き悲しみ、そしてその罪の解決する糸口をあなたに持っているとするならば、この女のように主よ、あなたは私たちを訪れてきてくださり、そして私たちと会ってくださり、この私たちの自前では解決できないこの罪を解決できるその力をあなたが与え、そして間違えてしまったそのすべての選択を、主よ、間違えずにイエス・キリストにあって、主よ、本当に正しく選んで歩むことができますように、主よ、あなた自身がメシアとして私たちのあらゆることをこの女の信仰告白通り教えてくださることを感謝いたします。女はメシアと言われる方が来られれば私たちにあらゆることを教えてくださいますと言いました。それを例において礼拝の問題もそうです。私たちの人生のあらゆる主よ事柄もそうです。主よ、あなたは私たちに訪れてきてくださると、私たちにあなたは間違いを繰り返すことがないように、あなた自身の主よ本当に歩み方をいつも私たちに教えてくださり、そして私たちの手足の技から、また言葉の数々から罪まみれのその類を取り除いてくださり、この罪から離れなさい、この誘惑に陥ってはいけません、今の人、今のもの、今のことは惑わしだよと、あなたは教えてくださるお方であることを感謝いたします。主よ、私たち一人一人が礼拝を捧げることによって、主よ、あなたといつも手合えるものであられますように、主よ、あなたが祝福してください。霊と誠によって礼拝をする者、愛を持って主よ、あなたにひれ伏す者、あなたの訪れてきてくださったその御足に口づけする者となられますように、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを心から感謝いたします。今日私たち一人一人は主よ、あなたの御前に祈ります。主よ、本当に私たち一人一人がイエス・キリストにあって、このサマリアの女の主よ幸いを得ることができますように、そしてこの女のように主よ本当に永遠に乾くことがない生ける水を得て、そして主よ多くの人々に湧き出たこの生ける水を運ぶ 一人一人と並べますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス様と出会った後に彼女は寝ている人々を起こしに行きました。彼女の中に湧き入ったその生ける水が耐えられないからです。湧き出るその生ける水を流さずにはいられない思いが主よ湧き溢れたからです。だから彼女は普段本当に会いたくないとはばかっていた人々のところをわざわざ起こしに行って、彼らを主よイエスキリストへと導いたことを私たちは知っています。私たちにも主よあなたに会って、この生ける水、この真理を得て、そして主よ私たちの中から湧き出るこの生ける水の流れの激しさによって、眠っている人々、普段私たちが本当に会いたくなかった人々にも福音を述べ伝えに起こしに行くことができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日あなたが私たちになされたこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれている。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかと、あなたの神は仰せられる。愛する主よ、誠の夫として私たちを主を召し出してくださったことを、そして私たちを包み、私たちを愛し、もはや夫なしのものではなく、本当に夫ありのものとして私たちを見てくださる恵みを感謝いたします。彼女は若い時多くの恥を受け、そしてもう今や恥ずかしくて外にも出られない、そういう状況でしたが、しかしあなたと出会い、あなたからその生ける水のもらい、自分のうちからほとばしり湧き上がるその水を耐えきれずに人々へと流し出し、もはや人をはばかることなく、あなたを伝え、命を伝え、命を生み出す、そのような女に作り変えられました。私たちも主をそのように作り変えられる、この恵みと望みを感謝いたします。主よ、今日あなたが私たちにこの命の道を示してくださいました。ますますこれからあなたに会って、主よ人々へと流し出していくことができますように。主よ、私たち自身のこのカラカラの心を癒すのみならず、人々をも癒し、そして人々を永遠の命と導く、この働きへとますます我らともども召し出してください。今から我らは祈ります。主よ、あなたがこの働きのうちに聖霊様のその御手間による牧会を与えてくださり、導きを与え、そして私たちが何をなすべきか、何を祈るべきか、どの御言葉へと導かれるべきか、霊と誠による礼拝を捧げさせてくださいますように、よろしくお願いいたします。これからのすべてをあなたに期待して、我らの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。